時刻は3時30分です。毎月第2第4木曜日のこの時間は、学び続けたいあなたのためにお送りしています、大人の力。進行役はスタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川博子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ではこのスタディライフ熊本、一般社団法人として活動されていらっしゃいますが、どういった内容の活動をされているのかご紹介ください。
はい、スタディライフ熊本は生涯学習支援事務所です。一生涯学んでいきましょうという事務所ですね。それで私どもでは3つのステージを中心に活動を展開しています。まず1つ目が出生子育ての時期。はい、昨日ですね、実は胎教スクールというものを私どもやっておりますが、それの開校式でした。はい、お母さんたち、そして独身の女性、そして男性もということで、命について学んでいく、そんなステージです。それと2つ目なんですけれども、2つ目はキャリア金融教育ということでですね、事業を展開したり講座講演会を展開したりしています。キャリアというとですね、お仕事について学ぶということです。はい、お仕事やお金のことについて、学ぶんですが、なかなかそんなのってないでしょ。
そうですね、ただ生きていく上には必要なこと、不可欠です。
はい、学校の中でもそんなことをやっています。中学生、高校生、大学生の方たちにも、展開し、そして社会に出てこられた、今の時期だったら新入社員かな。はい、いろんなお金との付き合い方、そして働くってどんなことかなっていうことを、学んでいくステージですね。それとあと3つ目、ここはライフエンディングステージというんですが、このステージは、私たちの人生の中で一番大切な時期だと思ってるんですよ。水野さんはまだまだですか？
いやー、やはりね、こう次第に家族の形も変わっていく中で、自分のこのやはりこう年齢を重ねている、そして親の姿を見てまた同じように考え始めますね。
はい、そうですね。親の姿というお話でしたけれども、リタイアをして、60歳以上になってから、まあ、少し自分が年を取った時に人生のことを締めくくる、そしてまたそのステージでいろいろ考えることによって新たな展開を迎えるという素敵なステージです。この3つのステージを、スタディライフ熊本の、みんなメンバーでサポートさせていただいています。
さあ、そして今回はそのメンバーの中のお一人にこのスタジオに来ていただいています。
そうですね、今日は、新年度ということなので、そのお一人お招きしています。川上雄一さんなんですけれども、
さあ、ではどんな方かというのはこの後皆さんにご紹介していきます。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。
シティ FM。
この大人の力、こちらの番組では皆さんと共に様々な学びを共有していく、その学びを提供してくださる方を学びストと位置づけまして、この番組にご出演いただいております。その学びストの方が今回は新たにスタディライフ熊本に加わってくださったメンバーのお一人なんですね、ロコ先生。
はい、そうなんです。新年度、皆さんもね、いろんな形で新しい出会い、そして新しい事業の展開というようなところでスタートされ、はい、てると思いますけど、はい、
では
その中のメンバーです。
改めてご紹介ください。
はい、はい、スタディライフ熊本で今回はライフエンディングステージの方でお世話になることになりました、モーゲージプランナーの川上雄一さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、今モーゲージプランナーという、ね、言葉も出てまいりましたが、一体どんなことをされているどんな方なのか、では掘り下げていきましょうか。
はい、モーゲージってね、こう略すると MP と書くんですかね。私たちはファイナンシャルプランナー、 なるほど。お金のことも、ね、勉強するって先ほど申し上げましたけど
FPFP
って
言いますね。
そうそう FPFP こっちの方はよく聞くかもしれませんが、はい、MP ってどんなものになりますか川上さん。
はい、FP はですねご存知の方も多いと思いますけれども、障害にわたって、いろんな、プランニングをやっていかれる、非常に素晴らしい専門の方なんですが、我々モーゲージプランナーといいますと、住宅ローンに限っての、資金計画、もしくは借り換えであったりとか、住宅ローンに関する専門家で、やっております。
なるほど住宅ローンです。
住宅ローンってなんかこうもう銀行に行ってお願いしますっていうイメージかなっていう。
そうですよね、そうそうそう。お家を建てるときにねやっぱりお家って高いですから何千万っていうことだから そのお金の資金計画ですよね。
あの銀行に行ってあこの銀行でとやってはみたけど通らなかったからじゃあこの銀行でとか、あと不動産屋さんというかあの何ですか、うん、あの住宅メーカーの方がこちらがいいですよとかっても紹介してくれるっていうイメージのもとだったんですけども、専門家の方がいらっしゃるわけなんですね。
はい、実は、まあお家を建てようと思っていらっしゃるお客様はですね、最初にどこに行かれるかって言いますと、住宅の展示場ですね、に行かれたりとか、工務店さんに行ったりとか、中には銀行さんにですね直接行かれる方もいらっしゃると思いますが、果たしてそれがお客さんにとって一番有利なローンかどうかっていうのはまた別の話なので、一度我々の専門家にご相談いただくと、お客様にとって一番有利な、住宅ローンをご紹介できるかと思います。
別の話なんですって、それが有利なのかどうかって今ね、まあね、ちょっとね、確かにいろんな方向からこうやっぱり資金繰りをしていく、資金計画を立てていくというのは大切ですよね、はい、けど私たちって大きい買い物をするときにはあローンが通ってじゃあもうそこにお願いできるところがあったら全部そこで一括にお願いしますっていうね、なんかワンパッケージみたいな気になりますが、実は大きいお金だからこそ小さいものが本当に果たしてそれでいいのという金額ねだったりそれでいいのというような仕方がやっぱりあると思うので、はい、それを見極めていくことってお金と向き合っていく中でとても大切になるんです。
そのローンも細部にわたってきちっと見ていく、通ったからよかっただけじゃないわけなんですね。
そうですね、はい、人生の中で一番大きい買い物と言われる、はい、住宅ローンですので、はい、それをどこの、金融商品を選ぶかというのは非常に、その後20年30年わたって影響してくる、金額になりますので、ぜひご相談いただければと思います。
でもですよ、国が提供しているずっとその金利変わりませんよとかありますよね。ああいうのであればもうどこも一緒じゃないんですか。
いや実は銀行さんによってですね扱っている、フラット35という商品があるんですが、それは銀行ごとに金利であったりとか手数料っていうのは違います。
そうなんですか、
そう手数料っていうのもありましたね。銀行ごとにっていうことなので、はい、やっぱりそれを精査していくっていうことはとても大切なことになります。20年30年になると本当に何百万台で違ってきますよね。
そうなんですよ、
いやでも本当に例えば2000万3000万ってなってきた時に、
そうそう大きいからね
でしょ。で友人とかも家を建てるとき大体35年ぐらいでっていうことで、はい、20後半ぐらいかな、でこう考え始めたりしてる時期があったんですよね。その建てるときにもうもう20万ぐらいだったらもうさらに別にいいかなとか、まあ、これもつけちゃえとか
結構大金持ちになった気分でね、いやお金持ってないんだよローンだよっていうことちゃんとね
今買っちゃった方がいいかなとかいう感じでなんかすごいなんかね冷静に考えると20万あったら1ヶ月生活できるんじゃないかなとかっていうねイメージあるんですけど、
ね、日頃はちゃんと一個一個買うからきちっと値段もねいや高いな安いなとかいろいろ思いながらね。
だって野菜とかいろいろね普通本当スーパー買い物に行くだけでも安いものをね何円安いのを選ぶのに
大きい買い物をすると私たちなんか太っ腹になっちゃうもんね急にね
そうですよね。
そこをやっぱりきちっと考えてくださるっていうね、はい、私どもの新しい事業部というか新しいお仕事の内容ができたので、はい、とても嬉しく思ってるんです。
はい、
どうぞよろしく、
はい、よろしくお願いいたします、はい、
これ詳しく聞きたいでしょ。
聞きたい、
だから住宅ローンの、セミナーというか講座ももちろんスタディーライフでやっていきますのでね、 今その講座を仕込み中でございます。
なるほど。またこの番組通しましてその講座のご紹介もできると思っておりますので、はい、ぜひ皆さん参考にさせていただきたいと思っております。
はい、ということでね、まあ、今回川上さんにお越しいただいてるんですけれども、新しいメンバー他にもたくさん入ってこられてて、
はい、
スタディなんかちょっと人がねたくさんで賑やかになってきてとても嬉しいなと思っているところです。
は
い、
事業部自体が結構増えたんですよね。
うん、そうなんですよ。まあ、ライフエンディングステージでしょとハートトゥーハート、ここは今までありました、はい、体教スクールのとこ、はい、と講座研修というのも今までありましたね、はい、となんと今回から人材育成マネジメント事業部、水野理事、ね、
名前だけはすごいですよね。
水野理事ここ大活躍で、もう今やってることをもうきちっとねまた形を、
ね、
組織を立ててということで、
はい、
水野理事とあと滝さと子さんというね、はい、人材育成のスペシャリストがお越しいただいているというところですよね。
なかなかこう、うん、個人でされている方っていうのは熊本では多いんですけれども、うん、それがグループというかきちっと会社としてということになってくると、
はいはい、
あまりこう聞かないかなという。で結構企業の方々ももう福岡に来てしまいましたらちゃんとそういう企業の人材育成会社がありますので、そちらでいろんな講師の方をということになるので、
る
できれば熊本でそういったことができたら地場でという思いで。
本当ですね。なんかポンポンと個人個人で活動していらっしゃる方はいるけれども、そこをきちっと組織立ってるっていうことはまあ、同じものというかそこに一つのものが成長し続けていく、まあ、もちろん個人でやってても成長し続けるんでしょうけれども、組織の力と個人の力が、
そうですね、でそれぞれが、ね、いろいろなところにこう関わることによって、
はい、
それらを持ち寄って共有し、さらにこう自分一人だけよりも大きく成長ができるかなと。
そうなんですよね。この前スタディライフ熊本の、新年度会議しましたよね。
はい、
皆さんお越しいただきましたけど、まさにその時にもそのようなね、みんなの力をここで出し合うことによってより良いものを作り上げていこうっていうね、心強い、まあ、組織が出来上がっていってるかなと思います。
はい、
そこのところと、あと、まあ、印刷事業部もね、印刷ものもたくさんありますので、
はい、本も出しますよ皆さん、西出版できますよ。
そうそう、それとあと丘の上の小さな料理教室ということでね、今度料理教室、あれこれも水野さん活躍するんだよね。
私というよりも、まあ、奥様が、
あ、そうでございました、
奥様がされ、はい、今も体教スクール の、 職育部門を担当しておりまして、
そうですね、
第1期の時には、公民館の調理室をお借りしまして実際の調理も行ったんですね、
うん、美味しかった、はい、みんな賑やってました。
やっぱり美味しかったって言えるのが一番ですよね。そうですよね、
そうですよ、お家で言ってますか。
どうですか川上さん、家で言ってます。
僕はしょっちゅう言ってます。
うわ、こういうところが大事ですよね、やっぱりね、
そうそうそうそう、日々の積み重ね。
じゃあ料理教室どこでするのという。
はい、そうなんです、料理教室ね、まあ、ちょっと皆さんにはまだ未公開なんですけれども、はいはい、3ヶ月4ヶ月後ぐらいには立田の丘でやりますので、その時には皆さんまたお知らせしますがね、
丘の上の、
そうそうそう、
料理教室ですからね。
はい、そうなんです。もうこれはね、特別顧問がねいろいろとご尽力いただきましてこのようになりました。
はいはい、はい、皆さん方がよりこう来やすい、楽しめる、まあ、そういったところを目指しましてやっていきます。
はい、はい、
まあ、このようにね、さまざまな、そしてこの上にですね、やはりいる職員の楽しみといいますか、
はい、
職員のこう、
そうそう、福利厚生、
そこも必要だということで、
そこがね、
そこも
私たち誕生会は楽しんでるんですよ、皆さんいかがでしょうか。スタディの誕生会に参加してくださいません、ね、リスナーの皆さんも。
まさにこの組織を通して人材育成を、ね、
はい、
しているような組織の活性化って何だろうということで、ね、はい、してるような感じがありますけれども、はい、このようにさまざまな部門を通しまして、はい、実は、皆さんとより関わっていきたいなと考えておりますし、さらに講座研修事業部というところではいろんな講座が今年度も登場するんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、ですね、まあ、今まであった絵本だったりアロマね、
アロマ、はい、
この辺と、あと、まあ、 金融教育のところももちろんあります。ライフエンディングステージもあります。そしてなんと今回からメイク、ちょっと力を入れていこうかなと思っています。
メイク、
うん、メイクで、あの若い人たちのメイクもですけれども、私どもはシニアのメイク講座、
はあ、
はい、シニアの方を限定にした講座を行いたいなというふうに思っています。
それはあの会社の中でも例えばこの春から係長になりました、うん、課長になりました、うん、部長になりましたという方々も、うん、ひょっとしたらこのなんだろう、この係長メイクとか、
あ、そうですね、シニアだけではなくてね、ごめんなさい、そうそうそう、
もうなんかあったらいいと思うんですね、はいはい、眉毛の形がちょっと変わるだけで、
昨日まさしくそうだったんですよ、あの体験スクールのね、川上さんもあの、はい、いかがでしたか。
川上さんもされたんですか。
いえ、僕はやってませんが、あの拝見しておりました。
はい、
どんな感じでした。
いや、あのびっくりしました。
そのガラッと変わるんですか。
はい、あの顔半分でですね、はい、あのメイクされてましたけども、そうそうそうそう、右と左で全く変わっておりました。
へえ、
そうなんですよ。もうね、やっぱりプロが手を入れると違います ね、 すね。だからここにこう手を入れていくといいですよっていうアドバイスを受けられる講座。
へえ、うん、こうメイクって仮面なんですかね。
まあ仮面、そうそうそう、心とつながるね、はい、
あ、そっか、
そうそうそう、両方ですね。
そうですね、うん、私もあの若い頃は、はい、若い頃ってね、あれですけど、若い頃は眉毛とか剃ってましたもんね。
おー、そうですね、
きちっとこう、こう、はい、流行りのこう、ね、形があるというか、
うんうんうん、
でもこうなんだろう、30半ばぐらいから、はい、その独自のこのなんだろう、
そのままで、
そうそう、もうその太くってこう丸まっててみたいな形の、はい、がなんかその人となりを表してくるのかなと。
なるほどなるほど。男性はね、そう
か、あえて剃らなくなりましたね。
ああ、なるほどね。ういうというと水野さんの眉毛をじっくり今見てますが。
川上さん剃られてます。
なんでしょう。
いえ、あのもうそのまんまです。
そのまま。男性結構そのままの方多いんじゃないかな。
そうですね、そうそう。けどあのシニアメイクとかで、あのほらご主人と一緒にあのお写真を撮られる、はい、男性と奥さんとね、はい、たらちょっと男性がこう眉をちょっとだけね、その、まあ、ひろこ先生、本田ひろこ先生がこうちょっとね、あのアドバイスしてくださると全然違うんですよ。なんか、ね、
そういうのって重要ですよね。
そうそう、ちょっとしたことね。
それとか家の写真とかに
家
だって、せっかくだったらいい写真、
メモリアル写真と言ってちょうだい。
メモリアル写真っていいんですね。いい写真がいいですもんね、だって うちもあの祖母
はい、
が亡くなった時に、写真どうしようどうしようどうしようって言って、
あ、そう
そう、はい、まあ、とりあえず正面から写ってる写真があったから、うん、そこにあのなんか合成して着物、
うんうんうん、今ありますね、いろいろと
着物してっていう、はい、で昔のことなので、それもなんかちょっと中途半端な感じにはなってるんですけど、はい、で残すっていうのがあったので、うん、あーね、本当、そ
うそう、お元気なうちにメイクもして、心が豊かになったら表情が変わるってことです。そしたら化粧のりが良くなる、
ね、うわそっか、考えませんもんね、来てる間に、
うん、ですね、ね、
そう、そんなところもやりますし、
はい
はい、でなんと習い事教室部門もね、充実させようかなというふうに思ってます。はい、あのうん、私今ピアノ教室だったりとかやってますけど、はい、まあ、ここもあの私だけじゃなくて別の先生入れてあのできればなと思っていますし、まあ、ロコ先生いろんなところに行ってね、いろいろあの時間が、ね、なくなってくるので、はい、別の先生にお願いしながら協力しながらと思ってますが、とあとトランポリン、
熊本
やったことありますか皆さん。
大人気ですよ。トランポリン人口なんか日本で2番目にその県の中では多いというような
話、なんかそうらしいですよね、なんかそう、今度トランポリンの坂口京子先生がお越しいただくんですが、その先生がそんな風におっしゃってました。今先生は別の場所でやってらっしゃるんですけど、はい、そこが辰田に引っ越してこられるってことです。
川上さん、飛んだことあります？
いや、僕はないですね。
なんかあまりこうトランポリンって結構ね、きちっとしたものがないと飛べなさそうなイメージがある、はい、でも楽しそうなイメージありますよ ね、
ですね、やってみたいですね、
なんか競技用みたいな大きいのもあるんですって。
へえ、うん、聞いたところによると、会議の前にこのトランポリンをして臨むと、はい、まあ、1分でもトランポリンして臨むと、うん、頭がすっきりして会議の能率が上がるとか、う
ん、なるほど、
そういったこともあるようですよ。
まあね、いろんな形で、うん、楽しみです、
はい、
ここと、あと、まあ、空手、 ね、息子さんいいかも、
いきなり運動系来ましたね空手って
なんか今度運動系多いんですよ。まあまあね、そういう場所というかね、あとあと料理はね、
はい、はい、じゃあ牛とその、はい、こういったことを提供する場ができるってことなんですね。
そうです、ね、
一つの拠点から発信できると。
はい、はい、そうです。またここはね、完成したら皆さんにきちっとお知らせしていきますが、
楽しみですね。
はい、ぜひぜひっていうような感じですね、はい、習い事。
ただこれら、まあ、こうご紹介すると、はい、カルチャーセンターなのって。
ああ、そうですね、あのもうけどスタディをやってることまさしくあのカルチャーセンターよりも中身が濃いなんて言ったら怒られるかしら、うん、けど皆さんはそんな風にあのきちっとね、あのそれぞれが高い志を持ってやられてますので、
はいはい、そうかそうでした。この番組のオープニングでもご紹介しました、うん、スタディライフ熊本では長い人生を3つのステージに分けて、
はい、
障害学習支援事務所ですからね、
はい、
そのための一つのこれは取り組みだと言えるわけですね。
そうですそうです。そういったものがいろんなところでこう充実してきているってことになります。
そうですね、
うん、はい、
そうか、
そうそう。あ、講座もねあと一つ増えましたよ。あの整理収納講座、うん、皆さんどうでしょう、身の回りの整理収納できてますか。
いやー、はい、整理収納、川上さんいかがですか。
いや、非常にあの勉強したいなと思ってるところです
これはねミニメイドサービスさんっていうね熊本にあの企業さんがあるんですけど、そちらの方とご一緒にさせていただくような研修講座になってますね。
ミニメイドサービスさん、へえ。
お家のいろんなお片付けだったりとかね、やっぱりそれぞれ個人のお片付けものをあのプロの目線からやってくださる、そういうところです、は
あ、でもなんかそう聞くと、うん、やっぱり今あの何ですか、あのこうときめきのなんとか法とかっていろいろあって、うん、どんどん捨てる捨てる捨てる捨てる捨てるって、なんか、はいはい、私逆に捨てる捨てなさいって言われたら逆にこう使わないんだけど、うん、捨てるっていうのはなんか思い出もあったりするし、自分になんかこう負担がかかってこないかなっていう。
なるほどね、捨てられないんですよね。
そうそうそうそうそう、
そうそう。だから私たちはあの、ライフエンディングのエンディングノート講座では、メモリアルボックスとシークレットボックス2つを用意したらいかがですか、はい、っていうようなお話をしてるんですよ。
どう違うんですか。
ね、メモリアルボックスっていうのはあの自分が今からこう何でしょう、生きていく中でとても大切だし、いろいろ銀行のものとか自分の大切なもの、お写真なんかね、
はい、
とかあといろんな書類なんかも入れていくものと、シークレットボックスというのは心の中に潜めておきたいけど誰にもちょっと公表できないとか、捨てられないとかね、しかし他人が見たらなんてことはないわけですよ。
ほうほうほう
そういうものって結構ないですか、お洋服にしろなんとかにしろね、うん、けど自分では捨てられない、だからそこのものを分けて収納しましょうっていうことです。今ちょっと水野さんが、ね、そういったことをあのおっしゃってくださったので言ってみましたけど、
そうか、うん、ついついねそれいらないよって思いがちですけど、うん、でも自分にとってはっていうものを、ね、
そうですそうです、だから大切なんですよね、そこのものと心がつながっているっていうので捨てられないから、そっちシークレットボックスに入れておこうってことです。で
今回、お世話になる整理収納の講師の先生もおっしゃったのが、はい、とにかく捨てろってことじゃないんですよっていうことをおっしゃってたの で、
ね、永田瑠璃先生と久山先生でした ね、 今回ね、
なんかちょっと安心しましたね、はい、それを聞いて。
ああ、そうなんだ、よかったよかった、じゃあ上手な収納の仕方を教えてください、
家の中に何も置いちゃいけないのっていうね
そうですね、整理の仕方でいやお家も結構すっきりしますもんね。
確かに、
うん、そんなことができる講座、学べる講座です、
はい
はい、
こういったものがですね、そうですね、時期的に秋ぐらいですか。
そうですね、あの9月をスタートに思っています、新しいものスタート。はい、はい、
その時には一気にドーンと皆さんにご紹介していけると思いますので、その時にぜひお付き合いください。そしてその前にですね、はい、もうすでにさまざまな場所で講座も展開されております、
はい、まず太極スクールがね昨日、4月13日、第2期生桜クラスが開講になりましたね。
そうですよ、今回大学生も、うん、
大学生のね男の子の大学生、いいでしょう、やっぱりあのお父さんになる準備 っていうのは、あの学生の頃、お母さんになる準備もそうなんです。母性っていうのは命を授かってからそこにこう育っていくんじゃなくて、もう私たちがこう負担に生活している、そして若い人の時から母性は育っていくっていうことなんです。だから赤ちゃんにたくさん触れた経験がある人はその部分がとても活性化して脳がもうその活動をし始めてるんです。
ということは、うん、その胎教スクールと言われると、
ええ、
あ、じゃあ妊娠してらっしゃるお母さん方だけが行くんだろうなっていうイメージがあったんですが、
はい、
まあ、その子供たちとの暮らしを考えてらっしゃる方々、うん、全てですね、
うん、まさしくそう、
その皆さん方ぜひお越しくださいと。
はい、そうです、そうです。そしたらより豊かに子供たちにあの関わることができて、
はい、
子供たちも幸せに、私たちも幸せになれるかなってことです。
そして今回からですね、月の費用が1万円なんですけれども、そこに助成金を活用することができるようになりまして、月の皆さんのご負担が5000円、半額で済むようになったということです。はい、詳しいことはスタディライフ熊本のホームページご覧ください。こちらにハートトゥーハート事業部のバナーがありますので、こちらからご覧になってください。そしてエンディングノート講座、はい、こちらの方ではカムカムさんご活躍、ね、していただきますけれども、ね、エンディングノート講座も
うん、たくさんあるんですよ今回ね。まず6月の7日金曜日、はい、パレヤさんの方で開催することになっています。
あ、6月17ですね。
あ、ごめんなさい、はい、17ですね。
ね、これ間違えると言い直すので、はい、皆さん方もなんかああそっちねって確実に分かりますから。
分かりました。
よかった。6月ね、はい、6月17日金曜日午後2時から午後4時までパレヤの第6会議室にて行われます。その後も毎月パレアで行われますので、
う
ん、
そうですね、これもあのホームページに載せますしね、チラシも皆さんの方にお届けできるような形で何か取りたいなと思ってます。
はい、こちらはエンディングノートと資料代込みで参加費は2000円となっております。さあ、このようにさまざまな形で、ね、あのこれから秋に向けてちょっといろいろと煮詰まっていきます、
うんうん、はい、そうです、大きく、ね、動き出すかなっていうところです、スタディライフね。
川上さん驚かないでくださいねみたいな
まだ入ったばっかりで正直言って驚いてます
そんなそんな、ね、昨日もずっと手伝ってくださって、
ありがたいですね。
はい、
お送りしてきました学び続けたいあなたのために大人の力、そろそろお別れです。六先生、そして川上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。